想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
では始めます。
1番。
市役所で男の職員と女の職員が話しています。女の職員はこの後何をしなければなりませんか？
佐藤さん、来月の親子工作教室、今回も応募多数だったね。定員オーバーだから抽選しなきゃいけないけど、準備はどう？
はい、はがきを整理してすぐ抽選できるようにしてあります。
そう。あ、それから工作教室の会場なんだけどね、予約してた会議室は他の課が使いたいから譲ってほしいってことで、うちと交換することになったんだ。工作教室はもう少し小さい部屋でも大丈夫だから。
そうですか。
建物は同じ市民センターだけど、4階の会議室から5階の会議室に変わったから、講師の先生にお伝えしといて。会場の予約は改めてしないで大丈夫だから。
わかりました。
それから当日使う画用紙とかノリとか文房具切れてるって言ってたよね。
あ、それは補充済みです。
あ、そう。じゃあそういうことでよろしく。
女の職員はこの後何をしなければなりませんか？
2番。
大学で職員が話しています。学生はゼミの申し込みの結果をどのように確認しますか？
ゼミの申し込みの結果の確認方法について説明します。第1希望から第4希望まで選んだかと思いますが、希望が集中した場合は第2希望以下のゼミになる可能性があります。結果は来週の月曜日に学生課の掲示板に貼り出します。担当の職員は個別の結果については対応できかねますので、各自で確認してください。申し込みはウェブ上で行ってもらいましたが、結果はウェブ上には掲載しません。直接先生からもお答えいただけませんので、気をつけてください。
学生はゼミの申し込みの結果をどのように確認しますか？
3番。
パンを製造している会社で男の人と課長が話しています。男の人はこれからまず何をしなければなりませんか？
課長、今度の新商品候補のパン、味見してもらえましたか？
ええ。
いかがでしたか？今回はこれからの季節に合わせてレモンを生地に練り込んでみたんですが。
うちのレモンクリームパンと若干方向性が重なっちゃうんじゃない？同じレモン味だから。
そうですか。
練り込むっていう発想はいいと思うから、あとはいかに味の差別化を図るかが課題ね。改善案をまとめて出して。
はい。
あ、作業に入る前にレモンクリームパンについての消費者アンケートの結果も出たみたいだから、それを先に読んで。参考になる意見もあると思うし、田村さんのところにあるから。新商品も開発が進んだところで一度アンケートを取ってみてね。
わかりました。
それから商品名も考えなきゃね。具体的に商品の方向性が決まったら、特徴を考えながらいいの提案して。
はい。
男の人はこれからまず何をしなければなりませんか？
4番。
大学で女の助手と先生が話しています。女の助手はこの後まず何をしなければなりませんか？
あの、先生、この建物の1階の裏口を出たところに大きな蜂の巣ができているのを見つけたんですが。
ええ、 そんなところに蜂の巣？すぐに事務室の人に連絡して専門の業者に駆除してもらわないと。
そうなんですけど、もうこんな時間ですし。
ああ、そうだね。しかも今日は金曜日だったね。週末放っておくのは心配だな。
ええ、とりあえず殺虫剤を買ってきましょうか。
自分たちでやるのは危ないから、やっぱり専門の人に駆除頼まなきゃね。悪いけど、月曜日の朝一番に事務室に連絡してくれる？
はい。
それから、裏口を使わないように、裏口のドアに張り紙をしといてくれるかな。土日に裏口使って刺されると大変だから。
わかりました。
あと、それが済んだら、この建物に残っている他の人にも伝えなきゃ。それもすぐに頼むよ。
あ、残っている人はこの階にしかいないので、全員に伝えてあります。
ありがとう。じゃあ、そっちは大丈夫だね。
はい。
女の助手は、この後まず何をしなければなりませんか？
5番。
電話で男の学生と女の学生が話しています。女の学生は来週の打ち合わせまでに何をしなければなりませんか？
もしもし。
あの、先輩、山崎ですけど、例の異文化理解の共同研究の件で相談したいんですが。
うん、何？
本調査の前に所要時間とか内容とか確認するために予備調査することになってましたよね。
うん。
で、昨日予備調査をしたんですが、実は記録用のビデオに不具合があったみたいで、一部録画ができていなかったんです。すみません。
予備調査は5人の人にインタビューして、それを分析して来週の打ち合わせに持ってくるってことになってたよね。現時点で何人分集まってるの？
ちゃんと録画できたのが3人分だけです。
今から協力者を再募集するっていうのもな。とりあえず来週の打ち合わせには録画できてる分だけやってきてくれればいいよ。で、その時に予備調査の報告をしてもらって、本調査に向けて改善すべき点をまとめよう。
はい。
まあ予備調査でよかったよ。あ、つい最近僕たちが今やっている研究に近い内容の論文が出たんだよ。先生にも勧められたから山崎さんにも読んでもらえればと思ってるんだ。来週の打ち合わせの時に持っていくよ。
はい、わかりました。ありがとうございます。
女の学生は来週の打ち合わせまでに何をしなければなりませんか？
6番。
会社で女の人と社長が話しています。女の人はこの後まず何をしますか？
社長、田中電機に持ってく見積書を作ったんですが、見ていただけますか？
うん、新しいネジのだよな。もうちょっと値引きできないかな。他のところもこのタイプの部品は作ってるから、このままだと新規の注文をいただくのは難しくなるぞ。
検討はしてみたんですが、これ以上はなかなか。
そうだよね。これが最低ラインなんだよな。
そうですね。
先方にとっては安い方がいいだろうけど、うちにはそんな余力ないしな。じゃあ見積もり金額はこの辺で勘弁してもらうとして、納期の希望は確認してあるんだろうな。
ええ、実はもう少し早められないかと言われているんです。
他に工場の方は急ぎの注文入ってない時期だろ。これを優先させればできるんじゃないか。
そうですね、できますね。
でも念のため生産のスケジュール確かめて。できるだけ早い納期を見積もり書に入れて、おっと思わせたいからな。ライバル企業も同じこと考えるだろうから、すぐ動いて。
わかりました。
女の人はこの後まず何をしますか？
1番
会社で課長と新入社員が話しています。課長はこの新入社員にどんな注意をしましたか？
松田さん。
はい、課長。
少しずつ仕事に慣れてきたようだね。どんな仕事も真面目に丁寧に取り組んでいて、その一生懸命さがこちらにも伝わってくるよ。
ありがとうございます。先輩方からどんな仕事も丁寧にミスのないようにとご指導いただきましたので気をつけてます。
そう、まあ確かにミスのないよう慎重になることは大切だけど、一つのことに時間をかけるのもほどほどにね。その時々で臨機応変に対応しないと。
はい。
まあ指示を待つばかりじゃなくて積極的に動けてる松田さんには大いに期待してるんだよ。だからこそいろいろ言ってるんだから頑張って。
はい、今後気をつけます。
課長はこの新入社員にどんな注意をしましたか？
2番
会社で男の人と女の人が話しています。男の人が今年大学院を受験できないのはどうしてですか？
あ、それ緑大学の大学院の入学案内書だよね。受験するの？
社会人対象のコースを受けようかなって思って、とりあえず実務経歴4年以上っていう条件はクリアしてるから受験資格はあるんだけど。
実は僕もそこを受けようと思っていろいろ調べてるんだ。
え、そうなの？
あそこは在職したままで勤務時間外の夜間や週末に通えるから、会社が忙しい時期でも同僚に迷惑かけずに済むし、いいよね。それに講師陣には企業や自治体の出身者も多いんで、実践重視だって評判だよ。
やっぱり私受けてみよう。
うん、僕は来年なんないと経歴が満たないもんでね。けど会社はこういう自己研鑽を大いに奨励してくれてるんだから、来年こそはと思ってるよ。
そっか。
今年受けるなら早く応募書類準備しないと間に合わないんじゃない？推薦状とか研究計画書とか準備するのに結構時間かかるから。
うん、急いだ方がいいね。
男の人が今年大学院を受験できないのはどうしてですか？
3番
電話で電気店の店員と女の人が話しています。この店員はこの後どうしますか？
はい、翼電機です。
2週間ほど前にそちらで洗濯機を買ったんですけど、スイッチを押しても動かなくなって。
さようでございますか。申し訳ございません。すぐにメーカーの修理担当に連絡して見に行かせますので。
いえ、先週修理に来て部品を交換してもらったんですよ。だけどまた動かなくなって。この洗濯機できたら新品と交換してもらうか、それがダメなら引き取って返金してもらいたいんですけど。
ああ、それがですね、 販売店としましては一度ご使用になったものは返品交換をいたしかねまして、すぐにご自宅の方へ伺わせ不具合をチェックさせますので。
はあ。
洗濯機本体に欠陥があるようでしたら、メーカーの方で新しいものと交換させていただくこともあるかと思います。再度訪問という形でご了承いただけますか？
わかりました。じゃあ、お願いします。
この店員はこの後どうしますか？
4番。
女の人と経営者の男の人が講演会のテーマについて話しています。講演会のテーマは何になりましたか？
山田社長、今日は先日お電話でお願いしました飲食店経営者を対象としたご講演のテーマについてご相談させてください。
ええ、それでどういう話をお望みでしょうか？
はい、山田社長は飲食店経営で店舗を全国展開して大成功されていますので、その秘訣などお話しいただければと。
いや、秘訣があれば私が聞きたいぐらいですよ。とにかく失敗の繰り返しでここまで来たんですから。
あ、でしたらそのお話、それをぜひご講演で。
失敗して多くのことを学びましたからね。そういう話なら難しいことではないですけど、先月別の講演会でどうやって社内の人材育成をしてきたかというお話をしたら非常に好評でして、その話ではどうですか？
できましたら他でなさってないお話の方が。
承知しました。では先ほどご興味を持っていただいたテーマでいきましょう。いや、実はね、もし経営者としての資質について話してほしいなんて言われたらどうしようかと思っていたんですよ。荷が重くて。
お引き受けいただけて本当に良かったです。ではそういうことで、どうぞよろしくお願いいたします。
講演会のテーマは何になりましたか？
5番。
駅前で女の人と男の人が駅周辺の再開発について話しています。女の人は駅周辺をこれからどうしてほしいと言っていますか？女の人です。
おはよう。
あ、森さん、おはよう。
ねえ、知ってる？この駅周辺を大々的に再開発する計画があるんだって。
そういえば駅前の駐輪場に掲示が出てたな。駐輪場が立体化して拡充されるって。それも関係あるのかな？
うん、その空いたスペースにイベント用の広場を作るっていう案が出てるらしいよ。
へえ、僕は自転車乗るから駐輪場が広くなることに賛成だけど、森さんは車でしょ？今の駅前駐車場じゃ狭いから、あれがもっと広くなったらいいよね。
そう、それをなんとかしてもらえないかな。それから駅前に高層ビルやマンションが次々に建設されるらしいんだけど、
うん、
それなら同時にそこに隣接する広場を設置してくれればな。ちょっと座ってくつろげるような。
ああ、駅前にね。あ、そうだ、いっそ駅前の商店街もビルの中に入ってくれるといいよな。雨の日の買い物も楽になるし、駅に直結するビルならなおいいな。
私はあの駅前通りをウィンドウショッピングしながらブラブラ歩くのが好きなんだけど。
女の人は駅周辺をこれからどうしてほしいと言っていますか？
6番。
ラジオの天気予報を聞いています。東日本の天気は来週の後半どうなると言っていますか？東日本の来週後半です。
来週の全国の週間天気予報です。北日本から東日本にかけては、週の前半は高気圧に覆われ、晴れるところが多いですが、後半は気圧の谷の影響で天気が崩れ、雨が降りやすいでしょう。西日本、沖縄地方は高気圧が広がり、向こう1週間、おおむね晴れるでしょう。気温は、今週は平年に比べ気温の高い日が続きましたが、来週は暑さが和らぎ、全国的に平年並みに戻る見込みです。
東日本の天気は来週の後半どうなると言っていますか？
7番。
ラジオでアナウンサーがスーパーのレジ袋の有料化について話しています。消費者が有料化に反対する理由で一番多かったのは何ですか？
スーパーで購入した商品を持ち帰る際、無料で配布されてきたレジ袋ですが、これの有料化に踏み切る店が増加しています。これは環境問題を背景としたレジ袋の削減が狙いですが、消費者へのアンケート調査では大半がこれを支持し、その理由として環境問題への貢献を挙げています。一方、レジ袋を家庭用ゴミ袋として使用しているので有料だと困るといった声もあり、これが反対理由の1位で、次いで買い物の際、自分で袋を持参するのが面倒だという理由が挙がっています。客に対するサービスとしてレジ袋を無料配布するという考えは、過去のものになりつつあるようです。
消費者が有料化に反対する理由で、一番多かったのは何ですか？
1番。
ラジオで女の人が話しています。
水族館にはいろんな種類の魚や海の生物がいますが、イカは見たことありますか？見たことがないという人がほとんどじゃないでしょうか。水族館にいても良さそうですが、実際はイカを飼育しているところは少ないんだそうです。イカは神経質なので、小さい音にも反応して、墨を吐いて水を黒くしてしまうというんです。それだと鑑賞するには不向きですよね。もともと寿命も短く、1年ぐらいしか生きないそうです。水族館が敬遠するのもわかりますね。
女の人は何について話していますか？
1
イカを飼育する水族館が少ない理由。
2.
イカを鑑賞するときの注意点。
3.
イカを水族館で飼うという取り組み。
4
水族館のイカが長生きしない原因。
2番
大学の留学生向けの就職説明会で男の人が話しています。
就職課の佐藤です。就職課では皆さんのように日本での就職を考えている留学生の支援に力を入れています。このところ特に留学生の採用を考えている企業が増えていますが、日本で就職しようと考えているなら企業側がどんなことを求めているのかを知っておく必要があります。語学ができる人材が欲しいのは当然ですが、最も期待されているのは日本人だけの集団では出てこないような発想ができることです。生まれ育った国で培われた感性、それから日本での留学中異文化の中で養われた感覚、そういったものを活かして活躍してほしいということなんです。
男の人は何について話していますか？
1
大学の就職支援の内容。
2
就職のための語学学習の必要性。
3
日本企業が留学生に望むこと。
4
留学生が就職しやすい企業。
3番
テレビで男の人が在宅勤務について話しています。
最近在宅勤務、つまり出勤せずに自宅で働くシステムを導入する企業が少しずつ増えています。在宅勤務の制度を導入することで人材を有効に活用できるというメリットがあります。ただ在宅勤務の人に対しても勤務時間の管理や健康管理を通常の勤務の人と同じように行う必要があります。つまり導入にあたっては労働者が決まった労働時間を守って働いているか、職場から孤立した環境で精神的にストレスを感じていないかなどを雇用者側が管理していくことが求められます。
在宅勤務についてどんなことを話していますか？
1
導入した会社の事例。
2
会社が留意すべきこと。
3
働く人のメリット。
4
働く人のストレスの解消方法。
4番
大学の授業で先生が話しています。
今日は井上二郎の小説夏の日を取り上げます。この小説は今から70年以上前に書かれた作品ですが、発表された当時の社会的な出来事や世の中の様子、さらに風俗などを理解した上で読むと大変楽しめます。例えば当時の社会では女性がスーツを着ることはほとんどありませんでした。この小説の中である女性がスーツを着ていると書かれている箇所がありますが、この表現からはかなりの社会的地位にあるということがわかるんです。知らなければ見過ごしてしまう描写ですが、これを知っていれば理解が随分変わるはずです。今日はこういった基礎知識を講義したいと思います。
今日の授業でこの後主に何について勉強しますか？
1
この小説に描かれている時代の背景。
2
この小説の歴史的な意義。
3
働く女性の服装の歴史。
4
小説を書くための基礎知識。
5番
講演会で農家の男の人が話しています。
私はこの地域で長年農業の活性化に取り組んできましたが、農家の高齢化が進んで農業の担い手は減る一方なんです。家が農家で土地があったとしても、体力と根気が必要な大変な仕事ですから、後継者になろうとはなかなか思ってくれないんです。人々の暮らしを支える農業という仕事はやりがいがあって魅力的だとよく言われますが、やりがいだけでは、まあ、なんといっても自分と家族の生活もありますからね。それなりに収入がなければ続きません。ただ実際は農作物の収穫が天候に左右される不安定な側面もあって、十分な収入を得るのはなかなか難しいんです。
男の人は何について話していますか？
1
農業の活性化のための取り組み。
2
農業の後継者が減少している理由。
3
農家における暮らしの変化。
4
農家の収入を増やす方法。
6番
大学の授業で先生が話しています。
秋になると木の葉が赤や黄色に染まりますね。これは植物の葉が枯れて落ちる前に起こる現象で、老化現象の一種なんです。気温が低くなる秋には植物の活動が鈍くなります。この時葉の付け根に特殊な細胞の層ができて、その部分から葉が落ちやすくなるんです。気温が低くなるまでは葉で作られた糖分が木全体に行き渡るようになっているんですが、この細胞の層ができるとそれができなくなって、糖分が葉に溜まっていくんです。そしてその溜まった糖分が色素に変わるわけです。
先生は何について話していますか？
1
植物の健康状態を知る方法。
2
植物が枯れないようにする方法。
3
木の葉が栄養を作り出す仕組み。
4
木の葉が色づく仕組み。
1番
ねえ、この店のケーキ、甘さ控えめだね。
1
これなら甘いの苦手でもいけるね。
2
それじゃあ、ケーキは控えとく？
3
砂糖が多めなのかもね。
2番
今日の決勝戦見に来た甲斐あったね。
1
せっかく都合つけてきたのにね。
2
ほんと来て大正解。
3
絶対決勝見に行こうね。
3番鈴木さん、市民祭りのイベント、鈴木さんにも手伝ってもらえたらと思うんだけど。
1
大して力になれずすみませんでした。
2
いえ、そんな風には思っていませんが。
3
私でお役に立てることなら何でも。
4番林さんはこれから向かう流通センターの担当者と面識あるの？
1
以前一度だけですが。
2
これといって問題はありません。
3
確か2時からの予定です。
5番。
今日の定例会議、議題山ほどありますね。
1
言うほど少なくはないですよ。
2
重大な議題ってことですか。
3
あまり長引かないといいんですけど。
6番。加藤さん、サービスの改善を検討して、先日の顧客アンケートの結果を踏まえてね。
1
お客様の声に応えられるようやってみます。
2
じゃあアンケートの方は後回しで。
3
調査結果にはこだわらず頑張ります。
7番。今度の週末行く旅館、景色もさることながら食事も格別なんだよ。
1
どっちも期待膨らんじゃうね。
2
一つもいいとこないじゃない。
3
なんだ、食事はついてないってこと？
8番。
緑工業との価格交渉、この状況だとそう簡単には。
1
これからはスムーズにいくかな。
2
ちょっと厳しそうだね。
3
ほんと楽な交渉でよかったよね。
9番。
駅前の老舗の寿司屋、行ってみたら、なんだこんなもんかって感じだったよ。
1
へえ、そんなに美味しいんだ。
2
相変わらず賑わってるんだね。
3
それほどでもないのか。
10番。
上田さん、頼んでた資料の作成、今日中になんとかなんないかな。
1
え、今日中に間に合いそうにないんですか。
2
時間的にどうかと。
3
なんとかしていただけるんですね。
11番。
今日のプレゼン、鋭い質問をよく切り抜けましたね。
1あれ、何が抜けてましたか。
2
いやー、内心焦ってたんですけど。
3
まあ、一切質問が来なかったんで。
12番。
リーさん、次の試合は僕、リーさんと対戦だね。お手柔らかに。
1
もう勝ったつもり？
2
アドバイスありがとう。
3
遠慮しないからね。
13番。
森さん、この度の弟の就職の件、森さんには感謝してもしきれません。
1。
いや、礼には及びませんよ。
2。
そんなに責めないでください。
3。
私に頼まれても困りますよ。
14番。
子供に外国語習わせるなら、早く始めるに越したことないよね。
1。
え？習わせなくていいって思ってるの？
2。
え？早く始めても意味ないってこと？
3。
え？そうとは限らないんじゃない？
1番。
ペットショップで女の人と店員が小鳥について話しています。
すみません、小鳥を飼いたいんですけど。
どんな鳥がよろしいですか？
初めてなんで飼いやすいのがいいです。鳴き声が綺麗なのがいいですね。
ええ。
それと人によく懐くのがいいんですが。
よく懐くのはこの赤い鳥で、好奇心旺盛で遊び好きですよ。気を引こうとすり寄ってくる仕草が愛らしいんです。あ、でも寒さに敏感で、飼育しやすいわけじゃないんですけどね。
温度管理が必要ってことですか？
はい。その点がご心配なら、この白い鳥はいかがですか？気温の変化に比較的強くて、警戒心が強い鳥ですけど、一週間もすると懐いてくれますよ。それに、澄んだ声でさえずります。この黄色い鳥も寒さに強いですよ。肩に乗ってきて愛嬌たっぷりなんですよ。一日中賑やかにしています。
確かに可愛らしいけど、一日中泣いてるっていうのは騒がしいし、ちょっと。
それではこの水色の鳥。こちらは口笛を吹くような美しい声で人気です。臆病で神経質なので、触れ合いはあまり期待できませんが、何よりこの声の美しさがおすすめなんです。
そうですか。懐いてくれる方がいいですね。でも、飼いにくいのは大変だし、この鳥にします。
女の人は、どの鳥を飼いますか？
1.
赤い鳥。
2.
白い鳥。
3.
黄色い鳥。
4.
水色の鳥。
2番。
スーパーで店長と店員2人が惣菜の販売について話しています。
先週から秋の実りフェアでキノコを使った惣菜を販売しているけど、椎茸ボールの売れ行きが芳しくないようだね。なんか改善する方法はないかな。
見た目については肉の団子に椎茸を乗せてまん丸い形にしているので大きくて見栄えはするんですが、スパイスが少し効きすぎているのかもしれません。常連のお客さんから指摘を受けました。
形に関しては苦心したからな。スパイスの風味はうちのスタッフには評判が良かったんだけどね。
はい。私たち大人の口には合いますけど、うちは子供連れのお客さんが多いですし、子供にも喜んでもらえるように見直してはどうですか？
なるほどね。他に気づいた点はないかな？
試食コーナーで接客に立つ店員の数を増やしたらどうですか？お客さんに試食さえしてもらえれば必ず売り上げにつながると思うんですが。
すでに試食販売の担当者を一人割り当ててるからね。仕込みや調理の担当者を売り場に回すとなるとね。
でしたら試食コーナーをお客さんの目を引くような楽しい感じに飾り付けてみてはどうでしょうか？
なるほど。それなら飾り付けは子供が喜ぶようなものにするといいね。じゃあ具体案を考えてくれるかな？
はい。
それで子供の口にも合えば、家族連れのお客さんはきっと喜んで買ってくれると思うんですが。
そうだな。それも並行してやっていこう。
売上を改善するために何を見直すことにしましたか？
1、
総菜の形と販売の担当者数。
2、
総菜の形と売り場の装飾。
3、
総菜の味付けと販売の担当者数。
4、
総菜の味付けと売り場の装飾。
3番。
テレビでアナウンサーが映画賞の候補作品について話しています。
アジア映画賞授賞式まであと1週間。候補作品4つをご紹介します。1つ目は手帳。社会派のリー監督によるドキュメンタリータッチで描かれた実際の汚職事件が元になっている作品です。2つ目は秋の空。一人の小説家が成功するまでの話を描いたミュージカル。二大トップスターの共演で話題になりました。三つ目は、あの雲。アクション映画の巨匠、ロー監督による、馬と少年との触れ合いを描いた心温まるドラマで、今までとはガラリと異なる作品です。四つ目は、緑の家。昨年、鮮烈なデビューを飾った佐々木はじめ監督の作品です。ある町で次々に起こる奇妙な事件に一人の探偵が挑みます。美しい映像と意外な結末が評判です。さて、栄冠を手にするのはどの作品でしょうか？
今年の候補は本当にバラエティに富んでいるよね。どれが賞を取ると思う？
そうね。私個人的には動物ものが好きなんだけどね。
今回は新人監督と巨匠の一騎打ちだと思うんだ。迷うところだけど、いくら実力がある監督が撮った作品といっても新しい分野だし、どうかな。僕はあの予想を裏切るラストが評判の映画、あれだろうな。映像の美しさが評価されて。
そう？私は実際にあったあの事件を描いた作品だと思う。現代社会へのメッセージ性があるし。
そっか。あとミュージカルもトップスターが共演してたから話題性は抜群だったけど、ショーとなると話は別かな。観客数はトップで、その点では大成功を収めたけどね。
質問
1。男の人はどの作品が賞を取ると言っていますか？
質問2。
女の人はどの作品が賞を取ると言っていますか？
これで懲戒試験を終わります。